おはようございます。本日ここに平成23年第3回市議会定例議会を招集いたしましたところ、議員皆様にはご健勝にてご指摘を賜り、早速お礼を申し上げます。8月30日、野田佳彦新首相が誕生し、本日新しい内閣が発足する予定になっております。東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の対応をはじめ、厳しい経済情勢も相まって、非常に厳しい政権運営が予想されます。私はこの未曾有の危機を乗り越えるために、九州から日本の元気を発信していかなければならない、その一翼を一翼も担うという強い思いであります。政府におかれては、この国難を一丸となって乗り越えていただくことを願うものであります。さて、この夏は台風の接近もなく、連日猛暑日が続き、小雨傾向にございましたが、お盆を過ぎると天気が崩れ、8月22日から23日にかけ、265ミリの豪雨が発生いたしました。8月20日の降り始めから26日までの総雨量は404ミリを観測いたしましたが、幸いにも雨量の割には被害は少ない状況でございました。しかし、全国では7月下旬に新潟、福島両県において、また8月26日から27日にかけ、東京を中心とした首都圏で記録的な豪雨が発生し、道路の冠水等、大きな被害が発生するなど、近年は突発的、局地的な豪雨災害が発生する傾向にあります。一致といたしましては、今後もこうした災害対策について、万全を期してまいりますので、市民皆様におかれましても、引き続き大雨、そして本日12号が近づいておりますけれども、台風情報等、気象情報には十分気をつけていただき、自らの災害対策等を切にお願いするものであります。次に、各スポーツ競技において、子どもたちの活躍が光りました。まず、勝本少年野球クラブですが、職員の陣の期待によりまして、長崎県スポーツ少年団軟式野球交流大会兼、全国スポーツ少年団軟式野球交流大会への出場ができなくなり、多大なご迷惑をおかけいたしましたが、7月30日から8月1日にかけ、福岡県嘉麻市で開催されました第6回嘉麻の里杯争奪九州選抜少年野球大会において、九州各県選抜64チームの強豪が集う中、見事優勝の栄誉に輝かれました。この快挙の方に接し、改めて子どもたちの頑張りと関係者皆様のご尽力に、深く頭の下がる思いをいたしますとともに、心からお喜びを申し上げ、今後ますますの活躍をお祈りするものであります。また、8月18日から21日かけ、愛媛県上島町で開催されました第4回全国離島交流中学生野球大会では、全国の離島から参加した19チームが熱戦を展開し、本市選抜チームは第3位に入る成績を収めました。その活躍について心から健闘を称えるものであります。次に、東日本大震災の影響で発表が延期されておりました平成23年春の叙勲について、長年消防防災に貢献された元郷野浦町消防団副団長横山正隆様が瑞宝観光賞を受賞され、また危険業務従事者叙勲の防衛功労として、長年海上自衛官として地域防災に貢献された中田康夫様が瑞宝総合賞を受賞されました。さらに高齢者叙勲として元勝本町の代表監査員を務められました辻本正光様が旭日観光賞を受賞されました。今日まで築かれたご功績等に対し新人なる敬意を表しますとともに、この度の栄誉を心からお喜び申し上げます。それでは、全定例会以降、本日までの市政の重要事項につきまして、ご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。まず、離島振興法の延長、改正に向けた取り組みについてでございます。8月19日、新たな離島振興法の制定実現を求める長崎県総決起大会が、五島市で開催されました。これは、漁港整備や道路整備などの基盤整備をはじめ、離島振興に大きな役割を果たしてきた離島振興法、昭和28年施行で5次にわたり延長されてまいりましたけれども、 平成25年3月に期限切れとなりますために、その延長と離島航路の運賃低廉化や、ガソリン、重油、軽油、プロパンガスの本路との価格差解消などを国策として取り組みを求めるため、長崎県と長崎県離島振興協議会が主体となり、開催されたものでございます。県内離島市町村関係者約340人が一堂に会した中、私は長崎県離島振興協議会長としての挨拶の中で、特に離島航路運賃の低廉化、JR 並み運賃の実現を強く訴えてまいりました。壱岐博多間の航路運賃の例で言えば、JR 並み運賃が実現した場合、フェリー二等運賃は現在の運賃の約半分程度になります。この実現が、交流人口の拡大や産業経済の振興をはじめ、離島振興、活性化の一番の根幹を成すのであり、離島が元気になる最も基本的なことであると確信しております。このことを含め、離島振興法の延長、改正に今後とも強い決意を持って取り組んでまいりますので、議員閣議、市民皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。次に、市と県の執務室共同化についてでございます。市と県が同じ庁舎内で業務を遂行し、地域の課題に一体となって取り組む体制を構築するため、長崎県壱岐振興局と本市との執務室共同化についての協議を行ってまいりました。今回、市民サービスの向上と効率的な行政運営遂行のため、壱岐振興局農林整備課と水産課を平成23年度中に本市農林水産部が入る壱岐座庁舎に配置しようとの案で調整をいたしております。五島市、新上五島町においては、平成21年6月から執務室の共同化が実施されておりますが、効率的な業務遂行、住民サービスの観点から効果が上がっていると伺っております。このことについて、今後、県とも十分協議を重ね、より良い方向性を見出してまいります。次に、交流人口、定住人口拡大について申し上げます。はじめに観光振興についてでございます。本市における観光客数を推計する上で、最も参考となる九州線とオリエンタルエアブリッジの本年4月から7月までの乗降客数累計は24万2701人、対前年比 97.7% でございますが、依然として厳しい状況にございます。この要因の一つとして、東日本大震災や原発事故への不安、観光の自粛モードが広がり、全国的な出控えの影響があったと考えております。このような中、壱岐国博物館の入館者数につきましては、年間目標入館者数10万人に対し、4月から5月までの入館者数が1万6888人と厳しいスタートとなりましたが、震災の影響を持ち続き始めた6月から7月にかけて、広島県のテレビ番組とタイアップした大型企画ツアーや、長崎、福岡、関西、中部、関東地域からのツアー企画が回復し、6、7月の入会者数は2万3020人と上昇傾向に転じ、さらに8月の入会者数は1万5801人を数えました。4月から8月までの5ヶ月間の入会者数の累計は5万5709人となり、順調に推移しているところでございます。今後もあらゆる機会を利用し、壱岐国博物館を確保した壱岐の PR を積極的に行ってまいります。また、海と緑、歴史を生かす癒しの島壱岐の将来像の実現に向け、自ら関わり、共に作る自然の島づくりを基本理念とした壱岐市総合計画の観光分野の個別計画として、今年度、壱岐市観光振興計画を策定することといたしております。本計画策定にあたっては、当該の学識経験者や、島内の観光関係団体、事業者及び市民団体等からなる策定委員会を立ち上げ、観光振興の方向性や課題等を検証し、壱岐市の将来を見据えた壱岐市観光の芯となる計画を策定することといたしております。今回、所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。また、国民宿舎壱島荘改修工事については、7月23日をもって宿泊業務を、同7月末をもってその他の業務を一時休業し、現在、リニューアル後の開館に備え、諸業務等を三道向き内に事務室を移動し、取り扱っております。同時に、改修工事発注に向けての工事設計等を進めてまいりましたが、 6月に開催された建物の補強設計診断に係る長崎県建築士事務所協会耐震判定委員会によって、耐震及び補強設計について個別指導を受けた結果、当初想定していたスケジュールに遅れを生じております。現在、早期着工に向け準備を進めており、今会期中に具体的日程をご報告できる見込みであります。次に、孫文、海や小基地の長崎プロジェクトについてでございます。この度、辛亥革命100周年を記念して、中華人民共和国から長崎県へ孫文と海や小基地トップ2人の全身像の基礎に合わせて、海や徳の生誕の地である壱岐市に、徳の肖像が来られることになりました。これは、孫文の功績を未来へ形で残すため、海や小基地が中国へ送った4体の孫文像の返礼、そして孫文と海や小基地の友情を検証し、春季有効と発展を願って送られるものであります。また、今年は中国上海市と長崎県が友好交流関係を樹立して15周年にあたり、これを記念し、長崎県日中親善協議会では、海や小基地の銅像を制作し、上海市へ寄贈されることになりました。今週も協議会の会員として、本事業に係る負担金として、今回、所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。次に、市民福祉について申し上げます。まず、壱岐市特別養護老人ホーム建設計画の見直しについてでございます。壱岐市特別養護老人ホームの建設については、今年度内に壱岐市高齢者福祉計画第5期介護保険事業計画を策定することといたしておりますけれども、各福祉施設及び医師会等との協議を踏まえ、壱岐市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会でさらに協議を行い、高齢者の福祉、介護サービス事業などの総合的な基本計画を策定し、その中で十分検討協議を行ってまいります。こうしたことから、施設の規模などについて、県の参加基準の撤廃等を考慮し、見直しをする必要がございます。今年度当初算に計上した設計管理委託料、工事費、備品などの所有の差については、今回、減額補正を行っております。また、平成24年4月の消防法に適用するため、パッケージ型自動消火設備工事費を今回、計上しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。次に、敬老行事についてでございますが、郷村町内の敬老行事につきましては、これまで町内各6地区で開催されておりましたけれども、郷村町各地区自治会公民館長、婦人会長、老人会長と協議を重ね、他地区との均衡を考慮し、今年度から郷村町の敬老会についても、一文化ホール1カ所で開催することとなりました。これまで同様、関係団体等のご協力いただき、楽しんでいただける敬老行事にされてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。次に、産業の振興について申し上げます。まず、農業振興についてでございますが、今年は平年より10日ほど早く、梅雨明けとなりましたけれども、今年産の畑箱につきましては、4月の低温や立ち枯れ病の影響を受け、10アールあたり205kg の収量見込みとなっております。なお、10月3日から7日にかけて、熊本県甲子市で開設されます、畑箱収納の成績に期待を出しております。シートにつきましては、台風6号の影響による無熱に伴い、早期水筒の 3% の減収の見込みとなっております。畜産につきましては、甲子価格が加工品で心配されるところでございますが、8月1日では前回1より 2% 下回り、平均価格41万2000円の成績でございました。また、高齢化、後継者不足等により、繁殖牛の飼育頭数が、7月1日の統廃数調べでございますけれども、6569頭に減少しております。ピーク時では7000頭を超えておったところでございますが、畜産は市内農業生産額の 64% を超える重要な作目であり、繁殖基盤の強化による経営安定を図る必要があることから、有料系統への贈答を行うため、今回、所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。また、本年度より本格実施となりました、農業者個別所得保障制度につきましては、交付対象が水田活用で2045件、畑作で88件となっております。 また6月10日から6月12日の梅雨前線豪雨は最大時間雨量が32メートルという雨に見舞われ、農地15軒、農業用施設12軒、林地6軒の災害が発生いたしております。現在、災害の復旧に向けた足の準備を進めているところですが、当面必要となる測量設計費、工事費等について、今回、所要の予算を計上していますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。農地水環境保全向上対策につきましては、今年度、事業の拡充により、農業用施設の地方事業化のために新設された、工場活動支援交付金の申請状況につきましては、採択申請が32地区、707ヘクタールとなっております。また、本年度で最終年度を迎える、農地水共同活動支援交付金の取り組みにつきましては、86地区、1256ヘクタールとなっております。この制度の継続に向けた次期対策について、現在、国において検討が重ねて出ております。中山間地域等直接支払い制度につきましても、本年度より、事業の拡充により、離島平場が交付対象となり、新規採択申請が27地区、変更申請が26地区となり、全体で139地区、1344ヘクタールと倍増になっております。両制度につきましては、今回主要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。次に、水産業振興についてでございます。一種の基幹産業である水産業は、全国的な水産資源の減少、漁価の低迷、燃油の高騰、さらには漁業従事者の減少、高齢化等により極めて厳しい状況にあります。平成22年度の一種全体の水産業の状況は、11月、12月に天候不良による出漁困難が発生いたしましたが、漁獲量が7922トンで、対前年度比 104%、漁獲高が47億8200万円と、対前年度比 99% で、ほぼ横ばいで推移しているところでございます。本市といたしましては、さらなる水産業振興を図るため、本市水産業及び漁村の活力ある持続を計画的に図るため、認定漁業者制度を創設し、9月より申請受付を開始いたしました。また、壱岐市管内漁協におきまして、漁協選組合員が平成23年3月末現在で約1200人でございますが、うち60歳以上が586人で、全体の 49% を占めており、後継者不足に伴う漁業従事者の高齢化が進行し、深刻な状況になっております。このため、後継者として特に期待を持てる漁家の指定を中心に、後継者の確保育成を図るための制度、漁業後継者対策制度につきましても、9月より申請受付を開催いたしております。今後もこうした新たな制度や取り組みによって、水産業の振興発展に努めてまいります。次に、教育について申し上げます。まず、壱岐市中学校規模適正化、いわゆる統廃合後の学校教育活動についてでございます。壱岐市中学校規模適正化後における教育活動については、順調に経過しております。生徒間同士がすぐに馴染み、学習活動や部活動において、これまで以上に活発化し、すべての教育活動の活性化につながっているものと認識しております。今後も、新中学校の質づくりと政策に努めるとともに、生徒が意欲や希望を持ち、安心して通学できる学校づくりにさらに取り組んでまいります。また、先般、小学校上の水難事故が発生いたしましたが、学校の管理課だけでなく、学校外においても、家庭や地域との連携を図りながら、安全教育の一層の充実を図ってまいります。次に、第69回国民体育大会についてでございますが、平成26年開催の第69回国民体育大会について、7月13日から開催された財団法人日本体育協会理事会におきまして、長崎国体が正式に決定いたしました。このことを受け、長崎県においては、7月25日に開催された第69回国民体育大会長崎県準備委員会総会の中で、長崎県国体準備委員会から長崎県国体実行委員会へと組織変更がなされました。本市におきましても、8月1日付で、壱岐市国体準備委員会から、壱岐市国体実行委員会へ移行したところでございます。また、ソフトボール競技会場である、 大谷公園ソフトボール専用球場及び一時触れ合い広場多目的グラウンドにつきましては、平成25年にリハーサル大会を開催することから、平成24年度に専用球場の一部改修を移転いたしておりましたが、両施設とも開設後15年以上が経過し、また、主要競技団体等からの要望もあり、防球ネットの設置、芝生の張り替え、強度の入れ替え等を追加して施工することといたしました。今回、所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。今後は、実行委員会内部に設置した専門委員会の中で、競技や宿泊、運輸等、それぞれの詳細な計画を詰め、引き会場での開催に備えてまいります。次に医療について申し上げます。まず、壱岐市民病院についてでございますが、壱岐市民病院の本年度4月から7月までの診療実施については、一般病床の1日の平均入院患者数が、前年度同月比較で 8.0 人減の 89.6 人、精神病床の1日平均入院患者数が、前年度同月比較 15.1 人の減の 23.1 人、一日平均外来患者数が前年度同月比較で 8.5 人減の368人となっております。この要因といたしましては、内科常勤医師1名、外科常勤医師1名の原因と、精神科病床急症による影響がございます。医師確保につきましては、7月4日から山口大学第二外科による各種応援を開始していただくとともに、9月12日から、内科常勤医師1名を採用予定としております。精神科外来につきましては、九州大学の精神科医局から全面的な応援をいただき、本年12月までは診療日が確定しておりますので、混乱を生じないよう患者様への周知を図ってまいります。次に、平成22年度の壱岐市民病院事業会計決算につきましては、収益的収入が23億2451万円、収益的支出が25億2441万円であり、同年度純損失が1億9990万円となっております。次に、カタバル病院についてでございますが、カタバル病院の本年度4月から7月までの診療実績につきましては、1日平均入院患者数が前年同月比較で 0.1 人増の 47.5 人で、ほぼ満床状態であります。1日平均外来患者数が前年度同月比 1.3 人増の 39.8 人となっております。次に、平成22年度のカタバル病院事業会計決算につきましては、収益的収入が4億332万7232円、収益的支出が3億6825万5289円であり、当年度純利益が3507万1943円となっております。この中には、一般会計の負担金1億847万円が含まれております。次に、私立病院改革についてでございます。病院改革の一環として、カタバル病院を市民病院へ機能統合し、市民病院を一部門化することにより、医師の確保、経営の効率化、急性期から慢性期医療への一貫した医療提供体制等の問題の改善が図られると考えております。現在、機能統合案として、休床中である南側50床部分を療養病床に改修し、カタバル病院の療養病床を移転する方向で検討、協議していきたいと考えております。市民病院内の先生方には、8月1日の移植会の折に、この機能統合案を説明し、ご理解をいただいたところでございます。市民病院精神科病床を療養病床に改修するため、今回、所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。今後のスケジュールにつきましては、市民病院精神科病棟の健康許可についての協議、カタバル病院の跡地利用所について、国との協議の後、具体化できるものと考えております。休床中である市民病院精神科病床につきましては、壱岐保健所、県の指導を受けながら、壱岐医療圏として適切な病床数を確保し、精神科病棟が再開できるよう、引き続き医師確保に向けて努力してまいります。次に、防災、消防、救急について申し上げます。まず、原子力防災対策についてでございます。東日本大震災に伴う、東京電力福島第一原子力発電所の事故については、 依然厳しい状況が続き、現在もその収束に向けて懸命な対応が取られております。しかし、依然として計画的避難区域措置をはじめ、農産物等における出荷制限等、その区域地域にとっては極めて深刻な事態となっております。これまで申し上げてまいりましたけれども、本市は九州電力、玄海原子力発電所から海を隔てて約25キロの位置にございます。万一、異常事態が発生した場合、放射性物質の多量の到達が懸念され、身体はもちろん本市の基幹産業である農業業への影響など、壊滅的な被害の恐れがございます。このため、九州電力、国、県に対し、安全性の確保、情報の公開、住民説明会の実施、さらには内閣府原子力安全委員会が定めた防災指針に基づく防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲、いわゆる EPZ の見直し等の要望を強く行ってまいりました。こうした中、長崎県におきましては、8月に開催された長崎県地域防災計画を見直す検討委員会の会合で、原子力災害を想定した避難計画を策定する範囲について、現行の半径10キロから30キロに拡大する方針が示されるなど、独自の対策を講じる動きもございます。しかし、被災地の現状を見ると、やはり EPZ の見直しの必要性を改めて痛感しているところであり、早期見直しに向けて今後とも長崎県関係市長とも十分連携を図り、協議要望を重ねてまいります。本市における被災地の支援につきましては、まず義援金につきまして、3月14日から各庁舎、事務所、そして社会福祉協議会の16カ所に募金箱の設置を行っておりますが、8月31日現在、2,449,3741円の募金をいただき、日本赤十字社長崎県支部を通じ、その都度送金を行っております。これまでの本市からの現金の合計は、一市としての100万円、合わせまして長崎県市長会を通して、595,190円を送っております。この分を含めまして、268,8931円となっておりまして、市民皆様をはじめ、関係皆様に衷心より感謝申し上げます。また、人員的支援として、本市職員の派遣とともに、6月28日から7月4日まで、長崎県一時応援隊として、官民共同のボランティアバスを運行し、被災された皆様への早期の生活再建支援とともに、心の触れ合いなど、非常に大きな成果を挙げていただきました。こうしたことから、今後さらに、第2陣、第3陣のボランティアバスの運行を計画しておりまして、今回、所要の予算を計上しておりますので、ご心配もありますようお願い申し上げます。現在、本市防災計画の見直しにつきましては、鋭意準備を進めておりますが、見直しにあたっては言うまでもなく、原子力防災対策にも十分配慮し、かつ、市民皆様のご意見をお聞きしながら進めてまいります。また、11月13日には、芦部港新横浜海岸、新横浜岸壁一帯におきまして、平成23年度一時防災訓練を開催することといたしております。災害における初動体制の確立、関係機関との連携等、それぞれの災害に対応した訓練を行ってまいりますので、市民皆様のご協力をお願いいたします。次に、消防部救急についてでございますが、平成23年8月末日現在の災害発生状況は、火災36件、救急1036件、救助19件で、昨年同期と比較いたしまして、火災は18件の増と倍増いたしております。救急及び救助はほぼ同数となっております。火災が18件増となった要因といたしましては、山林火災及びその他の火災の増加によるものですが、その出火原因が不審火によるものも数件あり、危惧しているところでございます。また熱中症搬送が11件発生しております。火災予防の推進には、自主防災組織の規定は欠かすことができず、昨年に引き続き、自主総合センターから、御嶽婦人防火クラブ、山崎婦人防火クラブ、及び山崎少年消防クラブにそれぞれ100万円、中幼稚園幼年消防クラブに40万円の助成金交付の決定を受け、それぞれ資材等の購入を行うため、今回所要の予算を計上いたしておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。今後とも、一市の安全安心まちづくりの実現のため、あらゆる機会を捉え、自主防災組織の規制、強化に努めてまいります。次に、事案関係についてご説明いたします。 まず補正予算についてでございますが、本議会に提出しております。補正予算の概要といたしましては、一般会計補正総額5億2738万6000円、各特別会計の補正総額マイナス10億9118万6000円となり、本定例会に提出いたしました一般会計、各特別会計の補正額の合計はマイナス5億6380万円となります。なお、臨時予算と合算した本年度の一般会計予算は235億6842万8000円で、特別会計につきましては99億5095万1000円となります。また、合わせて病院事業会計につきましても、所要の補正予算を提案いたしております。本日提出いたしました案件の概要は、報告2件、条例の改正に関わる案件2件、予算案件8件、認定12件、その他2件でございます。案件の詳細につきましては、担当部長、課長等から説明をさせていただきますが、何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、前定例会以降の市政の事情事項につきまして申し述べましたが、今後も様々な行政課題や緊急に対応しなければならない問題等に対し、誠心誠意全力で取り組んでまいりますのでございます。議員閣議並びに市民の皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げて、行政報告といたします。